日のゲストは秋田県女子神職会会長の鈴木貴美子さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この神社で願いを、今日は記念すべき第100回の放送なんですけれども、はいね、この記念すべき100回目、テーマがひな祭りについてお話ししていただけるということですね。はい、
ひな祭りと言いますと、もう来週のちょうど火曜日ですね、3月3日、そうですね、3日になりますけれども、うん、じゃあなぜそもそも3月3日なのかとか、あとはどうしてひな祭りはこういうことをするんだろうか、こんなものを食べるんだろうかとか、いろいろね、当たり前に思えていることも疑問がありますので、
そうですよね、
今日はいろいろと教えていただきましょう。はい、はい、鈴木さん、まずはどうしてその3月3日にそもそもなってるんでしょうかね。
はい、私たちの祖先は年中行事を行う日のうち、いわゆる1年の期間の節目にあたる時を追い目、折目、時折と呼んで、供物を備え神祭りを行ってまいりました。
はい、
とりわけ平安時代には特に節句、節日として1月の7日の神日、うん、3月3日の上巳、5月5日の端午、7月7日の七夕、9月9日の重陽の五節句が挙げられます。
はい、
中でも3月の最初の巳の日に行われ、後に固定された3月3日を元始、上始、また上巳といい、一般にはひな祭り、あるいは桃の節句として親しまれております。
そうですね、もう3月3日の今定番ともなっておりますけれども、ではなぜ今度桃の節句で桃が絡んでくるんでしょうかね。
はい、桃は邪気を払う花木、古事記によるとイザナギの御事が桃の実を投げて世持つ戦を撃退したと伝えられており、また桃の花を浸した桃花酒をこの日に飲むと百病を除く。桃の葉は汗もやただれに効き目があり、桃の湯として用いられるからと言われております。桃を飾るのは邪気を払い健康を願うという意味を込めてのと言ってはいいのではないでしょうか。
あ、そうですか。そして先ほど3月3日を元始、上始という言い方があるということでしたけれども、はい、上司の上は上という漢字、死、はい、はあの蛇ですね、身ですね。
はい、
そうです。
これ上司というのはまた何でなんでしょうか。
はい、本来3月の最初の巳の日という意味で奈良時代に伝わり、この日水辺に出て浮上、汚れを払い、禊を行う昇魂の行事、曲水の縁が起源だとされております。
はい。
日本でも早くから曲がりくねって流れる水辺に座り、杯を流してシーカを映じて酒を飲む曲水の縁、巡る水の豊明かりが伝えられました。
はい、
曲水の縁は近県ではお隣の岩手県平泉にある毛通寺で近年再現されております。平安時代には上司の払いとして陰陽師に払いをさせ、身代わりの人形あるいは片代でなで汚れや災いを移し川に流す行事が行われ、源氏物語にも登場します。今日でも自分への災いを人形に移して川や海へ流す流し雛として各地に残っております。また災難よけの守り雛としてひな人形に祀られるようにもなりました。宮中で流行した人形遊びはひな遊び、特に子女の遊び事と結びつき、生涯の幸せを祈るひな祭りとして、一生の災い、厄を人形に身代わりさせるという祭礼的意味合いが強くなり、武家子女などの嫁入り道具の一つにも数えられるようになりました。
そうですね、はい、
守り雛、災難厄除けの意味が、
はい、そうですね、
あったんですね。
でまあ、そのひな人形といえば種類も様々で、江戸時代の初めの頃にあっては人型の名残を残す立ち雛、また座った形の座り雛として男女一対の代理雛を飾るものでしたが、やがて能の林を奏でる林人形、五人林ですね、
はい、
が現れ、官女、代理様の世話をする女官や追伸、時代により市長、従者である三市長が加わったりと、他に柿の元の人麻呂、小野の小町、菅原道真の参加人、紫式部、清少納言 小野小町の三賢女、稚児、能の鶴亀など、それぞれの楽器などの持ち物に加えて、左近の桜、右近の橘、重箱、嫁入り道具の長持ち、鏡台、茶道具、腰入れ道具の牛車や籠などが豪華に飾られるようになりました。
後から増えていった感じなんですね。
そうですね、最初は代理雛だけだったということですね。
知りませんでした、
はい、あとは最近ですと、ひな人形もいろいろな形がありますよね。
はい、そうですね、はい、ひな人形の変わったものでは、吊るし雛や教え雛がございます。
はい、
吊るし雛は竹籠にちりめんを巻いて作った輪に糸を5本かけ、それぞれに11個の布製の人形を吊るしたもの、2組を1セットとし飾ったものを言います。つまり、1組が、2セットで 2組ですので、55で110個の人形がついているという形ですね。はい、教え雛は江戸中期に長野県の松本や東北地方に伝わり盛んに作られ、県内でも広く作られたり飾られたりしました。
はい、秋田県でも結構いろいろな形のね、お店もありますからね。
はい、
そして、ひな祭りといいますと、いろいろこう食べ物に関するところもね、
う
ん、特に、
はいね、
僕、
はい、
男性なのであまりひな祭りのことよく知らないんですけど、はい、でも、うん、食べ物にはね、
いろいろありますから、
興味がいってしまうんですけれども、はいはい、
カラフルなものも多いですしね。
はい、そうですね、はい、さて、ひな祭りのお供え物に欠かせないのはしもじですね。
はい、
上から赤白緑の3枚の餅を重ねたもの、魔除け、清浄、邪気を払うものとして、解毒作用のある口なしで色をつけた赤は桃の花、
あ、
はい、白は白酒、緑はよもぎを表しているとされております。
そうだったんですか。
はい、そうですね。
他にもいろいろありますね。
はい、そうですね、はい、他にはちらす寿司、
う
ん、あられ、
あ、そうですね、
はい、あられ、白酒、ハマグリのお吸い物などもありますね。
うん、それぞれもやはり意味があるんですかね。
はい、そうですね、
はい、
ちらし寿司は生命長寿のエビ、見通しが良いレンコン、健康で働けるように豆など、縁起の良い食材が入っていることから定着されたと思われます。
うん、
あられは自然の力を授かり健やかに成長できるという意味が込められております。
あ、じゃあ、空から降ってくる、
はい、
ひょうあられのあられに、
そうですね、その
言葉としては由来があるんでしょうか。
はい、そうですね、白酒は江戸の後期の頃からのようですけれども、白酒を飲んで悪い子が宿らないように願ったと言われております。またハマグリの薄いものは、かつて3月3日は大潮で、この日潮干狩りをして取った貝を神様にお供えし、後にそれを食したことの名残と言われております。これには平安時代の貝合わせというたくさんのハマグリの貝を上下別々に散らし、上下合うものを当てる、そうですね、今で言えば神経衰弱のような遊びが、夫婦和合の象徴として、ハマグリのようにぴったりの縁を見つけ、将来幸せになってほしいという願いが込められております。
いや、昔の人はよく考えますね。
そうですね、はい、この他3月3日にちなんでは、野遊び、磯遊び、花摘み、潮干狩りなどいろんな風習がございますが、それはまたの機会にということで、
はい、
私一つお聞きしたいんですけれども、はい、ひな人形って、はい、早くもしまってしまわないと今期を逃すってよく言うじゃないですか。
は
い、
あ、はいはい、3月3日終わってから出してると、
そう、出しっぱなしだとよろしくないですよ
ないわよみたいな、
はい、話もね聞きますけど、
はい、
その辺りどうなんでしょう。
はい、最後になりましたけれども、はい、ひな人形を早くしまわないと今期を逃すと言われます。これは全くの迷信でございます。
はい、そうですか。
もう言い切ってしまっても構わないですね。
はい、いろいろ諸説ございますけれども、まあ、きちんと片付けができる女性になるためにとか、
は
い、早く片付ける、早く嫁に出すという言葉遊び、いずれも、はい、お嬢様に幸せになってもらうための迷信かと思われます。
親がこう思う気持ちから生まれた話だったんでしょうかね。
はい、
そうですか。
今年のひな祭りは家族の平安を祈りつつ、童心に帰り眠っていた人形を飾ってみてはいかがでしょうか。ひな人形とは自分の身代わりになってくれる、あるいは守ってくれる人形だとお話しいたしました。 生涯の身代わりであるため一生ものなのですから、どうぞ皆様方、眠っているひな人形をどうぞ飾ってみてください。
ね、小さいお子さんがいるご家庭ではよく飾られるイメージもありますけれども、大人になってから飾ってもやっぱり綺麗ですしね。はい、
そう
ですね。はい、鈴木さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次回の神社で願いをは3月10日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。なお、このコーナーでは皆様からの神社に関する質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けています。はがきの方は、郵便番号 010-8611、極上ラジオ、神社で願いをの係まで。ファックスの方は、018-824-8564。こちらは、ABS のスタジオのファックス番号です。また、E メールの方は、ごく@akita-abs.co.jp です。皆様からの質問、お送りください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。